集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろこです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいりますということで、西原さんお帰りなさいと、
はい、いい一週間だけなので、はい、すいません
、はい、さあ、マーケットですけれども、10月に入って急にリスクオフのムードが色濃くなってきました。
まあ、動いてることはいいことですね。
はい、
本編でやるんですけれども、はい、昨年も9月はあまり動かなくてドルが強かったんですが、株もそうですけれども、10月になってコロッと変わったと。
はい、今日は日経平均436円安ということで、昨日のダウがもうね600ドル近く、
まあ、一時600ドルぐらいいって、はい、最後は500ドルぐらい、
はい、
499ドルぐらいに下げて、今日の東京が始まったので、まあ、当然日経平均も今日は落ちるというので、まあ通常より落ちた、まあ、ダウに連れて落ちたということですね。
まあ、うん、ISM の数字が悪かったっていうのが一つねきっかけだったかと思うんですけれども、それにしても昨日の夜のダウのあの下落というのは ISM その前の日だし、何だったんだろうなっていうのはちょっと、
そうですね、
気に落ちない、
うん、というのもありますが、まあ、本編でやりますけど、エリザベス・ウォーレンさんが民主党の候補になる可能性が高くなったというのもあって、余計下がってしまったということですね。
まあ、そのサンダースさんがちょっと急にね、
う
ん、
お体が悪くなって、
だいぶご高齢なんですよね。
78歳ですね。
でもそれを言ったらトランプ大統領も結構高齢じゃないですか。
まあそうですね、あの方は元気ですね、
ね、
もう制服に住めめげず、
本当にその食生活も心配なぐらいハンバーガー食べてるのに全然健康ですよね。ハンバーガーだって日本に来た時だって一番最初に田舎屋で食べたの
まあ、
ジャガバターみたいな、
ね、まあ、だけど、ね、アメリカの方はハンバーガーハンバーグいっぱい食べるので、僕の友達も大好きですけどね、ハンバーグもハンバーガーも、
あとコーラとかね、はい、
そうですね、
人だと結構動脈硬化が激しく、う
ん、なんか具体的ですね、 その通りですね。まあ、だからサンダースさんもそういうものを食べ過ぎちゃったんじゃないかなとかいうふうに思っちゃいますね。
ちょっと公職系の話でしたよね。
そうです、
はい、緊急処置しなくちゃいけないっていう、はい、そうすると大統領選では有力候補だったということもあって、はい、あ、じゃあ別の方がというのが今日の、ね、今日の一つのテーマになってくるわけですよね。ちょっと株式の方が10月に入って、まあ、大きく崩れてくる中、こうなると普通は金が上がるのかと思ったら金も下がってるんです、うん、
金も下がってる、はい、金が下がってる時は、
まあ、昨日はちょっと上げて戻してますけど、
まあ、金が上がってる時はリスクオフなんですけれども、はい、株は下がって円高になってるんだけど、なんでゴールドはこんな動きをしてるのっていう相関性が切れちゃってるんですよ ね。最近そういうの多いので、
はいはい、そもそもね、
教科書通りにいかない、
はい、株と原油の相関は高かったのにね、このところ全然そこも相関しないですね、
全然相関してないですね、
はい、うん、ということを考えると、ここからのマーケット何をどういうふうに先行指標として見ていくのか難しいんですが、西原さんのトレードアイディア伺っていきたいと思います、はい、ではこの後早速西原浩一のブルベアドッチからスタートです。
西原浩一のブルベア
ドッチ。さてここからは西原浩一のブルベアドッチです。ドル円という通貨ペアに限定して強い材料弱い材料整理して並べてみました。ご覧ください。まずはブルです。先週末ですね、急に中国株上場廃止めぐる報道ということで、アメリカの、マーケットには中国株もう上場させないぞぐらいの勢いで、まあ、監査を厳しくするという報道が出てきたことで一回崩れたんですが、これはまた急にナバロさんもそうなんですけれども、アメリカの側から否定されてるんですよね。
まあ、これはそういう、会話にもまあ、ミーティングでもなってるんじゃないかと思いますけれども、はい、実際にやるっていうよりも、米中貿易協議の、まあ、交渉の一つとして、自分で出しておいてその後火消ししたということなんじゃないかなというふうに、考えています。 まあ、フェイクニュースはフェイクニュースなんですけど、じゃあ全くないかというと、そんなことはないんじゃないかなというふうには思ったりしますけどね。
今後やりますよという
交渉の手段で、うん、やらないかもしれないけれども、まあ、抑止力というか交渉の一つのカードとして見せて、隠したということなんじゃないかなというふうに思います。
まあ、米系のファンドも結構中国株持ってるところあるでしょうからね。
そうですね。まあ、だけど、まあ、資本主義 に、に変わらないのに、一部だけは、お金を集めてやってる、そういう体制に対する不満でもあるんじゃないかなというふうには思う、うん、
はい、はい。
まあ、それを否定したのでブル材料ということですね。
一旦はということですね、はい、うん、はい。今はまたね米株下がってしまっています。そして GPIF 日本の年金基金なんですが、外債投資拡大へという報道が大々的にありました。ただこれはヘッジ付きの外債を国内の JGB の割合に組み入れちゃって、空いた分でまた新規で外債投資するというような、なんかそんな話ですよね。
だからもうこの GPIF クジラが、いわゆるクジラが外債投資拡大へというヘッドラインだけ見てると、まあ、株高円安じゃないかということで、一時東京市場でも、株が上がってヘッドラインが少し硬かったりしたんですけれども、ヘッジ外債なので
新規で買うのもヘッジ付きですかね、
うん、まあヘッジ付きなんじゃないかなと思うんですけどね。まあだけどそれが結局わからないじゃないですか、その新聞報道だけで、買うっていうのは。どちらかというと最近あの、こういうので一時的に買うのは機械だけなので、上がらなければすぐ売り抜けちゃうんで、こういう報道で売買すると、まあ、まあこういう言い方なんですけども、ろくなことがない。まあ、いわゆる、ヘッドラインというやつですね、
はい。まあ、外債投資そのものは、まあ、外のものを買うわけですから、円からドルに、ね、あの変わるということで、円安ドル高要因なんですが、これヘッジをつけるということになると、為替リスクをなくすために為替市場で同じ量だけ、あるいは、ね、もっと違うその倍やったりするときもありますよね。
はい、まあ、だけど、まあ、全部はやらないんでしょうけれども、円買いをするという、うん、はい、まあ、ヘッジをかけちゃうとニュートラルになってしまう。
ニュートラルですかね、うん、はい。そして、ゴールド三尊天井完成かというのがマーケットの一つの大きな話題です。これ後ほど取り上げてまいります。
は
い、そして、今週1日です。 RBA オーストラリアも利下げしました。
はい、これもちょっと後ほどピックアップしてご紹介しようと思います。
はい、そしてベア要因です。ISM 製造業景況指数アメリカですが、10年来の低水準に落ち込みました。2ヶ月連続で50の分水嶺の、ね、ところを割り込んでいるという状況なんですが、ちょっとこれショッキングな数字ではあります。
悪い数字でしたね。で、まあ、製造業は少しあの景気が落ちているというのがだんだん明確になってきたので、じゃあ非製造業はどうなんだろうというのが今晩出るんですけれども、それに加えると、じゃあアメリカの景気指標を見るので、明日の雇用統計が久しぶりに注目されるんじゃないかというふうに思っています。
はい、ね、これでね、あのせっかく上がってきたかと思われたアメリカの長期金利なんですが、また再下落。
まあ、株が下がってるんでしょうがないですね。はい、
株が下がるとやはり債券市場に資金が集まっているということです
かね。ということになりますからね。
はい、そして WeWork 親会社上場を中止、ユニコーン上場ブームに転機かということで、この WeWork という会社はソフトバンクが結構、投資しているということでも話題です。うん、
これはあの掲示板でも同じことを聞かれたので、掲示板の方でやろうと思います。
はいはい、そして民主党、サンダース議員の健康問題というのが、ね、出てきました。はい、オープニングで先取り上げましたけれども、まあ、これによって出てくる問題後ほどピックアップしてまいります。はい、ではまず今日のピックアップ、ゴールドからです。チャートご覧いただきましょう。
はい、ゴールドですけれども、まあ、じわじわと上がってきて、この赤で数字で、点灯しているところが 1,2,3,4,5、まあ、エリオットで波動を形成して、反落しています。で、どちらかというとこの3、赤の3という数字と5という数字が、左肩と、まあ、天井、その後が右肩というふうに考えると、ヘッド&ショルダーを形成していて、ネックラインを割り込んでいるというふうにこのチャートでは見れるので、ゴールドはトップアウトして、下落に向かっているんじゃないかというふうに見えます。ただ、まあ、冒頭申し上げたんですけど、普通ゴールドが下がるとリスクオンなんですけれども、 このゴールドが4月の30日から一歩的に上がってるんですが、じゃあリスクオフかというと、この時ゴールドが上がってるんですけれども、株が上がっているので、ドルも上がっているので、じゃあ今度ゴールドが下がるとリスクオンなのと考えると、今度逆に、株が下がりだしたので、ゴールドとドルとゴールドと株の相関関係が切れちゃってるんですよね、
はい。
じゃあ逆正相関なのかといってもそうも言えないし、
はい。
先行指標としては使えない、
だから何なんだってことになっちゃうわけですね。まあ、ゴールドが買われてるっていうことの裏には、まあ、資金の受け皿になってるという見方があるんですが、じゃあどこから来た資金だったのかっていうのがちょっとよくわからないんですよね。はい。まあ、株も上がってたし、
債
券も上がってたしっていうことで、
まあ、リスクオンオフはゴールドも使えるし、まあ、一時はビットコインにも使えてたんですけれども、ちょっとその傾向が続かないので、ゴールドっていうのは本当は使えてたんですけれども、はい、ちょっと今回は全く使えないので、ちょっとどういうふうな先行指標として使っていいのかどうかが全くわからない、
はいはい。そして、オーストラリアの利下げについてなんですが、
はい。これで昨日でしたっけ、これ、
火曜日か、1日ですね、
うん、火曜日に、RBA が、利下げを、まあ、決定しました。これで今年3回やっているので、1.5% の政策金利が 0.75 まで下がっていると、
はい。
で、その後さらなる利下げを少し示唆していて、11月の5日、来月の RBA で利下げする確率が 46% まで今のところ上がってきているということなんですが、まあ、今年も3回やっているので、仮にもう一度11月もしくは12月にやったとすると、これでも一旦 1% やることになるので打ち止めじゃないかなというふうに個人的には思っていて、来年ドルはまだ下がると、政策金利が下がると思っているので、来月、もしくは再来月 RBA がもう一度利下げしたら、その時は、オージーの買い場になるんじゃないかというふうに、金利から考えると思っています。
声明では、まあ、11月の追加利下げもあり得るというふうに読んだ向き多かったようですね。
まあ、11月かもしくは12月、
年、
まあ、来月っていうのはちょっとそこまでじゃあ何が起こってるのっていう感じなので
中国だと思うんですけどね、
まあ、思うんですけれども、RB が先行するってどんどん下げるということは、やっぱり中国に、まあ、通常でしたら僕は RBA のやってることは先行指標で結構信頼しているので、 RBA が下げるということは多分リスクオフのマーケットが来るんじゃないかなというふうに割と読んで当たっていることが多いので、そういうふうには思ってるんですけれども、はい、金利面からするともう一度やるとちょっと打ち止めじゃないかなというふうに思います。
じゃあもう一度やる過程において5ドルが下がったら、その後は出尽くしで買い戻しは大きくなるかもしれない
と、逆に言うとそれまでは売れるんじゃないかなというふうに思います、
はいはい。そしてピックアップこちらです。エリザベス・ウォーレン上院議員、この方ウォールストリートにはちょっとあまりよろしくない方なんですね。
そうですね。まず昨日ニュースになったのはバーニー・サンダースさんが、
はい、
まあちょっと、体調不良で、まあ、当面政治活動はしないと、選挙運動はしないということになると、
はい、
民主党の候補の中の、バイデンさん、ジョー・バイデンさんはもうウクライナゲートでもすでに失速している、彼が一番走ってたんですけれども、はい、次がバーニー・サンダースさんですが、彼がちょっと当面選挙活動、選挙運動をしないということになると、まあ、ここで躍り出たのがエリザベス・ウォーレンさんという方になるんですが、
女性の方ですね。
全然それはそれでいいんですが、彼女が言ってるのが、ちょっと今 GAFA、 アメリカの、テック企業は GAFA がもう巨大すぎて、まあ、影響が大きすぎるので解体した方がいいんじゃないかということを今年の3月に言っているので、彼女がだんだん出てくるということは株にとってはよろしくないということになるので、昨日サンダースさんが、ご病気で選挙運動を当面しないといったニュースで、まあ、株が落ちたんじゃないかと、思っているんで、まあ、サンダースさんの回復が遅くなるとエリザベス・ウォーレンさんが出てくるということは株にとってはとても良くないんじゃないかなというふうに思います。
はい、フェイスブックとかね、なんかこう大きなマイクロソフトとか そういうところはちょっとこう分割したらいいんじゃないか
とか、じゃないかということを言っているので、それは当然株にとっては良くない、
良くないということになりますよね、うん、ということで、まあ民主党でもちょっと小粒かなという気がするんですけど、どうでしょうか、
ね、いやもう全然小粒だと思います ね、
どの
小粒って言ったら申し訳ないですけど、うん、あの一番元気のいいのは AOC っていう、まあ、この番組で申し上げます女性なんかはさすがにあの民主党候補にはならないので、はい、じゃあ誰がなるのっていうといろいろいるんですけれども、まあ、イメージだけで今のところ出てくる民主党候補の中ではバイデンさんがちょっと下がってしまって、サンダースさんが下がってしまうと、まあトランプさんの方が有利じゃないかというふうには思います。
そうですね、はい、経済界はこのウォーレン議員の台頭というのはすごく嫌がりますからね。
嫌がりますね、
はい、
まあ、解体とか言われちゃうと当然嫌がりますので、
はいはい、そうするとまあ応援しないだろうからね、やっぱりトランプ大統領優位のまま行くのかなという気がしないでもないですけどね。
だから民主党はね、あの、テック企業は基本的に民主党なのでどうするのかなというふうには思うんですけれどもね、
はい、はい、以上西原コーチのブルベアドッチでした。さてここからは西原コーチの視点です。視点で取り上げるのはまずはアメリカのダウ、
そうですね、
株のチャートです。
なぜ株を持ってきたかというと、まあ、割と第4四半期、はドル円も強いし、まあ、株も強いことも多いっていうふうに言われているんですけど、僕はあんまりそういうふうに思わなくて、例えばですけれども昨年の10月は株とドル円がいきなり下がりだした、昨年ですけれども、を確認しますけれども、
ちゃんと見てみましょう、
はい、これニューヨークダウの日足なんですけれども、9月まで、ずっと一方的に上がってきていて、10月3日に 26,951 ドルをつけて、その後もほぼ、まあ、戻しもあるんですけども一方的に落ちて、12月26日に 21,712 ドルまで急落してしまう、5000ドルも落ちてるんですね。
これ
10月に入ってすぐ落ちてしまう、
はい、うん、これでもうアメリカトップアウトしたかと思ったんですけど、まあ、怒涛の巻き戻しがあったのが今年のお正月以降っていう。
そうですね。で、これを見ると、7月に 27,398 ドルをつけて、もう一度9月の12日に 27,306 ドルをつけて、でこの白の、サポートラインを見ていただきたいんですが、 21,712 ドルから引いてきたラインが昨日割れかかっているので、ということは、去年も10月3日に、反落して落ちているんですが、今年も実は9月ぐらいから落ちてきて10月に一気に下がっているので、去年と同じようなことの再来になるんじゃないかという懸念が出てきているということですね、
はい、ここ今ギリギリサポートしているというところを割り込むと大きめな10月の下落が来る
になるんじゃないかなというふうに思います。
そうするとと
なるとどれもそうなんですけれども、はい、ドル円は、10月の4日、去年の10月の4日、114円の55銭をつけて反落していることなんですが、この時あの9月に自分はちょっと LA の出張に行ってて、しようと思ってたんでよく覚えてるんですけれども、はい、その時はあの割とマーケットでは、年末に118円、120円は無理だろうけれども118円ぐらいまで行くんじゃないかというセンチメントが割とあの強くて、で、114円台で始まったんですけれども、まあ、ニューヨークダウが反落したら一気に下がってしまって、今年の1月3日までに、104円の87銭をつけるんですが、2ヶ月ちょっとで10円落ちてるんですね、
はい、
うん、だから結局10月になるとセンチメントがコロッと変わることが多くて、去年はコロッと変わって、
はい、
で今年も、10月の1日の東京市場で8円の47銭まで行ったんですけれども、結局昨日の欧米市場の ISM の発表から結局ドル円が下がり出しているので、去年と同じことになるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、月足のチャートも、はい、
で月足のチャートを見ると、この月足のチャートを見ると6月にこの雲の下限を抜けてきて、雲にも二度と入ってきていないということがまずあるんですけれども、はい、レジスタンスが、雲の、月足の転換線が実は108円の43銭にある、そこが抜けていない、
はい、
で、この108円の43銭というのは、直近の高値と安値の 50% でもあって月足の転換線でもあって、 強烈なレジスタンスになっていると、
はい、
まあ、そこはまず抜けない、
はい、
じゃあ下値はどうなんだということになると、直近は107円のちょうどで、この辺で年金がいると言われて今下げ渋ってますけれども、ここが抜けてしまうと、
はい、
104円の、ミドルということになるんですが、この104円のミドルというのはこの月足の200ヶ月、移動平均線が104円の33銭に走っていると。でこれがずっと、過去半年以上104円の33銭あたりを止めているのがこの200ヶ月移動平均線で、もしこれを割り込んだとするともう101円
ということになります。ターゲットということになるわけですね、
はい、
それが、
まあ、それはダウ次第、米株次第ということですね。
そろそろ起こりそうというムードなわけですね。
はい、
はいはい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます。今日の質問です。 WeWork の上場中止はユニコーンの上場ブームに大きな影響はあるでしょうかという質問です。
この WeWork ですけれども、まあ、これは前回こちらの番組でも取り上げたんですけれども、まあ、ヘッドクォーターのような大きなやつが、原宿の元アウディがあったビルを、まあ、リノベーションして、まあ、かっこいいオフィスがあるんですけれども、
はい、
この会社ちょっと不思議な感じで、自分もあの銀座の、レジスターで、そういうレンタルオフィス借りてるんですが、この WeWork が PBR が今12倍ぐらいになっていて、ちょっと一時は5兆円ぐらいあったんですけれども、
はい、
シェアリングオフィスっていっぱいあるじゃないですか。リージャスとかいうのが昔からやってて、で、WeWork って何がすごいのっていうあの、コーワーキングスペースを例えばうちの会社で借りると、WeWork が言ってるのはコーワーキングプレイスを借りるとイノベーティブなことができると。
うん、
なんでできるの
うちだからできるっていう、なんかそういうブランディングをしてましたよね。
と思って一度見たことあるんですけど、ちゃんと今度一度入ってみようかなぐらいに思っていたんですが、今回のニュースが出て、で、まあ、発表になったのは、まあ、PBR が12倍だったとか、でこのアダム・ニューマンさんっていう、もうお辞めになった、
もう辞任されてますけど、はい、
CEO の方は、朝の3時まで、まあ、経営会議をやると酒を飲んでやったり
ドラッグやったり
ですね、
はい、
でいきなり会議をやってるという役員でさえ知らない人間がいきなり入ってきたり、
もうなんかサークルみたいですよね。
そうなんですよ。サークルだというと、
そんなサークルみたいな会社になんでそんなに皆さん価値を見出したんでしょうか。
不思議ですよね。だから元言ったんですけども、まあ、スローガンというか、
はい、
Do what you love とか、好きなことだけやりましょう、好きなことだけやって、みんなで、会社なんか行く必要ないのでシェアリングオフィスで効率よくやってイノベーティブなことをみんなでやってっていうのでやたら高いし、
なんかそこからイノベーティブが生まれるぞっていう風な幻想を抱かせることに成功してますね。
まあ、成功してるということになったという、
うん、そうですね、
まあ、これは ウーバーなんかは先ほどご質問ありましたようにウーバーなんか確か PBR2 倍ぐらいなんで、実際に僕も LA に出張に行ったらウーバー使えますし別にあれなんですけど、ウィーワークってな何がシェアリングオフィスっていっぱいあるんですけど、これはちょっと不思議だからもう今や5兆円どころか、半分以下になっていて、ここに投資してたソフトバンク
1.2兆ドル、
うん、
1兆2000億か
はい大丈夫ですか、はい、
110億ドルぐらい投資してるっていう、
は
い、
でここに投資しているので、まあ、ソフトバンクなんかはペイペイなんかも、ウィワークに入ってるんですけど、まあ、ちょっとこれ高いのに入らされてるとか、まあ、ものによると、でこれだけこう5兆円もあったものがどんどん価値が下がってきて、
ちょっと味噌つけちゃった感じはありますか。
センチメントはユニコーン全体のセンチメントは、はい、まあ、ウーバーとかエアビーとか大丈夫なんでしょうけれども、センチメントがかなり悪くなっているので、
はい、
ユニコーン全体のセンチメントを悪くすること、もう一つはソフトバンクは大丈夫なのかなっていうふうにやっぱりちょっと危惧しちゃいますよね、これだけ投資してると、
はい、うん、ということで
株の足を引っ張る可能性があるんじゃないかというふうに思っています。
はい、時計なりは10時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。今週から来週の注目イベントスケジュール押さえておきましょう。もう明日は雇用統計ですね。
そうですね、まあ、毎月雇用統計あるんですけれども、ここのところ雇用統計はあまり関係ないでしょうと言ってたんですが、ISM は悪い、ちょっとアメリカの経済指標が、多分当面注目になると思うので、明日の雇用統計は久しぶりに注目だと思っています。
はい、現在ダウ平均19ドル安ということで、はい、今夜はさすがに昨日あれだけ動いたという後なので小動きなんですが、
分かんないですよ、
分かんない、
ニューヨークは5話しかメインに動かないので今の動きはもうほとんど関係ないので、
はい、はい、ということでね、ちょっとこれ続落となるのか、今はねここちょうど200日のね移動平均線ぐらいでサポートされてる位置なの で、ね、うん、ここで下げ止まるかどうかというのは今夜結構重要なポイントではあります。そして明日の雇用統計、はい、あとは10月に入って、まあ、また米中貿易交渉は再開しますから、
うん、10日が割と重要なんじゃないかなと思います。米中貿易閣僚会議、10日にまあ何かが出るということと、まあ、ちょっと、どうなるか分からないですけど、あと今月は何といってもブレグジット、
はい、うん、昨日ねボリスさんが新しい案をね EU 側にちょっと出して、
別に目新しくないのでこれをちょっと受けられないんじゃないかと思うんですけれども、バックストップのところで新しいアイデアがあるわけでもないので、はい、ちょっと どうするのかなっていう感じですよね。
EU 側がこれを蹴ったらもう合意なき離脱に突っ走るつもりで、
本人はそうですけど、うん、そうなるかどうかは分からないので、もう不透明なまま、はいはい、という感じですね。
ということでね、ちょっとボラティリティ上がるかもしれないです ね、はい、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。